皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大地です。
レインです。
そして今日もこの方に来ていただいています。
ケイセンです。
よろしくお願いします。
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 前回第64回から、はい、ちょっと間が空いてしまいましたね、
はい、ですね、
はい、う
ん、でも今日もじゃない、今日は大地くんが来てくれてます。
はい、お久しぶりです、う
ん、てか日本に帰ってくるたびに収録に参加できなくなるってね。
そうはない。
なぜだろう。
あれ、
あ、困ったもんだ。ケイセンさんも前回に引き続きご参加いただいてありがとうございます。
いえいえ、お邪魔いたします。
あのあれ届きました、ナノブロック。
はい、届きました。
どうですか、
ちまちまとこう組み立てて、
うん、
あ、楽しいですね。
へえ、
ありがとうございました。
続々とですね、続々とというか、はい、あのお送りした皆さんから、ナノブロック届きましたよというメールもいただいてましたので、はい、ちょっと最初にメールの方をご紹介していきたいと思います。
はい、
ではまずはケイセンさんからお一人ご紹介いただけますでしょうか。
はい、新規一点様からです。
はい、
こんばんは、ナノブロックをいただきました、新規一点です。
はい、
確かに受領いたしました、ありがとうございました。これからも配信がありましたら楽しませていただきます。
はい、ありがとうございます。
3月にスマホを MNP 予定なので、3社の最新スマホ特集なんかをやってくれたらありがたいです。家電じゃないけれど。それでは
ということでいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
新規一点さんはナノブロック当たった方なんですね。うっかりね、どなたに何のやつを送ったかも覚えてないというか記録もしてなかったので、
はい、
分かんないんだけど、でもね、一人一人にね、今回は丁寧にその大地くんが買ってくれたその台湾の観光名所についての解説をつけて送ったんだ。
ああ、ありがとうね。
だけど覚えてない、まあいいや。とあともう一人いらっしゃいます。でこちらもケイセンさんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、のたきち様からです。電気屋ウォーカーの皆様こんにちは、のたきちです。
こんにちは。
プレゼントのしょうもなストラップとステッカーが届きました、ありがとうございました。
はい、
ストラップの某アニメは中国台湾語では高海洋と言うんですね。前回の放送では新生活 PC について楽しく聞かせていただきました。
はい、
ソニーのバイオタップ11がいいなと思った矢先、ソニーが PC から撤退。あ、なんてこった。さて、僕はセンター試験も無事終わり、二次試験に向けて頑張っています。残りも電気屋ウォーカーを聞きながら頑張ります。皆さんも体調には気をつけて、これからも配信よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
受験生なんだよね。
聞きながらでいいのか。
うん、二次試験に向けて頑張っている。もう二次試験は多分今終わった頃なのかな
かな、
うん、じゃない、ぼちぼちね、
各地多少もしかしたらスケジュールに前後があるかもしれませんけどもね、大学生を目指して頑張っているのたきちさんですけども、のたきちさんにお送りしたのはしょうもなストラップ。
うん、
私も結局は大地くんが送ってくれるまで何かわからなかったんですが、
うんうん
うん、ワンピースですよね、ジャンプで連載中の。
そうなの。
てっきりね、なんかそれこそパチモンのとどどむいやなやつが来るのかなと思ったら正規品だったんで驚いたんですけど、うん、ソニーね、
うん、
バイオから撤退する。バイオをファンドに売却すると、それからテレビを子会社化するということで、先日発表がありまして、だいぶ、テクノロジーカテゴリー界隈は賑わしてましたけども、うん、まあでもバイオブランドがなくなるわけではないので
みたいだね。
まあ今のバイオがお好きなんであれば別にこれからね新しく買おうかなと思って買ってしまっても特に問題はないと思うんですけどね。
まあでもちょっと手が出しにくくなったのは事実だよね。
まあこのソニーについてはいろんな考え方があると思うんだけど、
うんうん、
私個人的に言えばね、お家事情はいろいろあるから、こう不採算部門からとか、あと人が多いところからとかってこう整理をかけたい部分は分かると思うんだけど、うん、 コーヒー的にソニーの再生をするとしたら、バイオはとにかくモデル数が多すぎるので、
うん、
バイオは3モデルぐらいに絞って、
うんうん、
でソニーの元で継続、う
ん、もうなんかもう尖らした方が良かったとは思うよね、うん、
あまりにもラインナップを増やしすぎて、もっとなんか売れなくてもいいから、もう少人数で少数生産で、うん、で小モデルでやるべきだったと思う。
ちょっと手広くやりすぎた感はあるよね。
でブラビアはテレビ部門は子会社化するんじゃなくて、うん、もう大リストラをした上で、
お
エンターテインメント部門に編入、
お
でブラビアをプレイステーションで動かすっていう、
うん、
ブラビアのメニュー部分をもう全部プレイステーションベースでやっちゃう。
じゃあもうプレイステーション用のモニターみたいな感じ。
その名もプレイステーション TV になるっていう。
おお面白い。
見たことあるぞ。
どっかでも聞いたような。
そうだって、でもプレイステーションって考え、まあプレイステーション今4出たんであれですけど、プレイステーション3を振り返って考えていただくと、うん、ブルーレイディスクは再生できる、 DVD は再生できる、うん、CD は再生できるでしょ、
うん、
でハードディスクとかネットワーク上にあるのも DLNA で再生できるわけじゃない、
うん、
で協力2トップのトルネとナスネがあるわけじゃないですか。
うん、
ということはもうプレイステーションファミリーの中だけでテレビの機能は完全にカバーできてるわけよ、
うん、
でもうテレビ番組表も取り扱いできるし、最近テレビといえば例えばハイスピードアップルなんかではよく Hulu っていう単語出てきますけど、
はい、
ああいう、ね、ネットワークでオンデマンドで映像を見るサービスなんかも当然プレイステーション3にカバーできる、アプリを追加すればねいいわけですからカバーできるし、うんうんうん、じゃあもうあとはモニタープラスプレイステーションのブレインでいいんじゃないっていう気がするのよね、
うん、
ああもうメディアステーション、もうメディアの中核になるテレビをプレイステーション、メディアの中核になるプレイステーションでカバーしちゃえと、
うん、なんか海外ではなんか番組持ってるとかなんとか、
番組
というかなんかテレビ局みたいなこともやってるみたいなことをチラッとやってるの見たような気がします。
エンターテインメント事業の方で、
そうそうそう、ソニーが、インドの方だったかな、
インド
、うん、
なんかすごい意外だけどね、家電メーカーだけどエンターテインメント部門とかでそれだけやってるんだったら、
うん、
ね、日本でも、まあ、
ちょっとねやってみたら ね、
その他の国でもやってみたらいいと思うかな、
うん、
我々がポッドキャスト番組配信できてるんだから
それはどう考えればいいんだろう、
うん、まあでもそうやっていけば、でほら要は縦軸をねいっぱい取りすぎちゃってるのがいけないので、
うん、
もうドーンと一緒にしちゃいよみたいなね気持ちはあるんですけども、
うん、
まあちょっと脱線しましたが、
はい、
それからもう一通メールをいただいてますので、これは私の方からご紹介します。
はい、
実は昨日おとといかなにメールいただいてました一之助菊さんからです、
はい、
電気屋ウォーカーの皆さんプレゼントありがとうございます。早速作ってみました、
うん、
しかし我が家の、猫のおもちゃにされ
お、
やっと全パーツが見つかりました。
お、
見つかりました
ケースを買ってきてその中に入れようと思っています。ステッカーは1枚は一緒にケースに入れて、もう1枚はどこに貼ろうかと試案中です、
うん、
情報収集があり収録配信は大変でしょうが、これからも番組を楽しみにしています。家電製品の買い物のナビにさせていただいてみます。まだまだ寒い日があります。風邪をひかないように気をつけてくださいね。プレゼントありがとうございましたということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫におもちゃにされるのはどこの家でも一緒なのかなケイセンさんのところねツイッターに写真をアップしてもらいましたけど、私が一生懸命梱包してっていうか封筒に入れて送ったやつがこう無残に切り裂かれてる姿が、ケイセンさんのところのあれはあれか、にゃんこがやったんじゃなくてケイセンさんが無残に切
り裂いた。そう、私がちょっとあれこれどっからだろうと思って適当にバリって開けたおっとこれはって思って。
そうなんですよ、その辺に転がってたね写真を配るため の封筒があったんで、これでいやと思って送ってたん
ですけど、うん、私の名前しか書いてなくて、んどこからだろうと思って、
そうリターンアドレスをね忘れました。
はい
はい。で今日の本題になりますけども、
はい。
今日のテーマはですね、まあ、前回お話もちらっとあったので、まあ、そのままお題をいただいてということなんですけども、
はい。
珍しくここのところ電気屋ウォーカータイムリーな話題を追いかけてますけども、
はい。
これからね、まあ、さっきね野田吉さんの二次試験ということもありましたが、まあ、3月になると卒業、4月になると入学したり入社したりというシーズンが来ますので、また今回もねこのテーマでやってみようかなと思うのと、あともう一つ別に、これはメールだったかな、違うな、ツイッターの方で、フォロワーさんからぜひこの話題をということがありましたので、まあ、2つ抱き合わせてのテーマを今回は定めてみました。
はい、
それではケイセンさんタイトルお願いします。
新生活ウォーカー2014 and シェイバーの選び方。
電気屋ウォーカー始まるよ。
はい、ということで本日はまずは前半戦は新生活ウォーカー2014でございます。
はい。
まあでもね、新生活ウォーカー2013やりました。
うん。
うん、で、新生活ウォーカー2013聞いてください。
はい。まああの、
そんなに変わりませんね。
まあまあまあ、基本はね、トースター買うか買わんか悩むくらい。
あったらいいですよ。
うん、トースターはでも買わなきゃいけないから。あのね、トースターもね、ちょっとあの突然スイッチ開いちゃうんだけど、あのトースターもあのコンベクショントースターっていうのがありまして、ちょっとねこれがあの熱いみたいなの。コンベクショントースターというのがあって、ちょっとまだ調べてないんでお話はしないんですが、
まさかのトースターの回が来るの、ね、
お話がとこそう。
それは4月までに出そうなの？
いや、それはもうちょっと後の話題に、この後も配信が次第に溜まってるので、
買う人はちょっと考えるか。
うん、あのまた今後の回ということでね、あの改めてトースターをやっていきたいと思いますけども、
うん、
うん、でその新生活ウォーカー、じゃあどこ今回どうするのっていう話なんですが、
うん、
いろいろ、まあ、電気屋さんに行ってみたりしたんですけども、
うん、
やはりこのシーズン、はい、あの電気屋さんに行くと新生活コーナーっていうのがありますね。
あるね。
だいたいあの、ね、店内に偽物 の造花の桜みたいなの置いてあるわな。
そうそうそうそう。全くその通りだった。
そうでしょ。
ちょっとなんかピンク色とか多用してみたりとかね、春らしい雰囲気でね、まあで、
うん、
積み上げてましたけど、
うん、
まあ例えば電子レンジであるとか、あと必要であれば冷蔵庫、
はい、
うん、で置き場があれば洗濯機とか、あとは掃除機、その他もろもろ2013でやったような内容は、まあそもそもが低い低価格帯のラインナップですから、うん、もう年一で更新ということはもうそもそもないですし、
まあね、
うん、で皆さんのそれぞれの環境に合わせて選んでいただければいいと思ったので、
はい、
そちらはそのままですけども、今日はその中でも、
うん、
まあ、動きがあるというわけでは、
はい、
ないんですけども、ここは一回振り返っておこうということで、
うん、
液晶テレビについて、ちょっと取り上げてみたいと思います。
ここはなんか変わってそうじゃない、はい、
新生活家電その1、液晶テレビ。
はい、新生活家電、まあそもそもやっぱこうちょっとテレビの位置づけって最近の特に若い方だと変わってきてると思うんですよね。
うん、
以前あのインストのメンバーのオーウェンさんっていうとても若い子なんですけども、うん、オーウェンさんに出てもらった時にいろいろ話を聞いてたら、知って話をしてたらば、うん、まあ、テレビを見なくなったという話もある中で、
うん、
やっぱり動画、インターネットで配信されてるものを見る機会が増えてるというのは特に若い子には多いみたいです。
それは、うん、あの YouTube とか、
そう、
ニコニコ動画とかそういうの、
うん、もう本当その辺が多分メインになってくると思うんですよ。
ああ、そうなんだね。
うん、で社会人になって、しかもまあちょっとこうなんていうの、 新人という頃よりかは少し安定してた頃、20代の後半ぐらいから30代になってくると、オンデマンド配信の有料会員になって Hulu とか、なんとかっていう そういうサービスを使って見るというチャン、あの機会も増えてくると思うんですけど、まあ、特に若いうちは本当に YouTube とかニコ動で動画を見るっていう、まあ、お金をかけずにね、っていうのが多いようです。その中でだから液晶テレビってじゃあ新生活にいるのかって言われると、ちょっと厳しいところはあるんですよ。
そこのテレビを買うか買わないかっていう定義があるんだね。
なんとなくなくてもいいかなって気がする。
なくてもね、すぐには困んないの
よ。ケイセンさんはご実家でしたっけか。
いえ、実家ではないです。家出ました。
新しくじゃあ家族の元を離れて生活するときに、
はい、
テレビってお部屋にありました？
テレビはすぐには買わなかったですね。
ちょっと落ち着いてからみたいな。
そうですね。
タイジは？
うちはね、買ったね。型落ちを。
そうね、工夫もしながらね。でまあレインはずっと実家暮らしなんであれですけど、私も、いや
学生時代は一人暮らしだよ。
さすが。
いやテレビ大好きっ子だから買ったよ、なくてはいられなかったから。ネット何それっていう時代だから。
それはね、それはね、まあね、
だって64641日本の時代だからね我々。で私も高校までは、実家にいて、で大学、まあ、一人暮らしになったんですけど、私もレインと一緒でテレビ大好きっ子だったし、何よりやっぱ寂しいんだよね一人でいると。
ああね、独り言が増えるよね。
それはもうちょっと、
それはなんか違うよな、
もうちょっと寂しいから。だけどまあテレビがね、何もなくてもテレビつけちゃうみたいな ところあるじゃない。
まあね、
そういう時代で育った我々だとどうしてもテレビって外せないなと思うんだけど、まあ本当若い子はとりあえず、ケイセンさんみたいにね、とりあえず買わないでおいて、でやっぱり欲しいなと思ってから買ってもらってもいいのかなっていう気もします。
ハイスピのメンバーはで、コマシーさんっていう方いるんですけども、その方は家テレビなくて iMac にチューナー入れて、それで見てるんですよ。だからそういう選択肢もありますね。
いいですよね。それもね、悩みの種よ。
それもですか。
でも液晶モニターに直接チューナーつけられないかなと思ったの。そのパソコンじゃなくてね。
かるよ。
もし、でもそれって結局チューナー単体かとか思って調べなかったんだけど。だパソコンを持ってるんだったらパソコンでテレビを見るイコールテレビを買わなくてもいいっていう手もあるし、
でもね、それね、うちもね一時期やったことあるのよ。
どうだった？
作業台に常に向かってないとテレビを見ないってことになるのね。そうすると
パソコンがね、
要するにコンピューターに向かって何かをしている脇でテレビを見るんだったらそれでいいのよ。そうなるとこうちょっとデスクの上にモニターというかそのコンピューターがあったりして、そこを見ないといけないってなると、やっぱりね、もっとテレビ見なくなる。テレビがあるよりももっと見なくなるかなって思う。やったことあるんだけど、そういう感覚があったから、もうそれ結局使わなくなったのよ。
いろいろだね。パソコンと一緒になってるから合理的だっていう人もいれば、まあ、テレビはテレビでっていうその生活のパターンの中でね、こういうところにテレビがあってほしいっていう人もいるっていうことだから、まあね、
余計に面倒
くさいね。
だからその、はい、ここのどうやんだろう、自分の生活スタイルっていうのをなんとなくもうね、18年やら何やら生きてたら分かると思うんだけど、コンピューターの前にずっとわしゃいるなって思えばそこに入れてもいいと思うし、チューナーを。どっちかっていうとなんか漫画見ながらテレビ見てたりもしたり、携帯ゲームしながらこうテレビつけてたりっていうことが多いんだったら、テレビを新しくあってもいいんじゃないかなとは思うし。
で、今日取り上げるテレビなんですけども、
はい、
テレビでもいろいろ今 まあ、この 2,3 年といえばいいのかな、いろいろの波乱というかね、業界再編が進んでますが、今日チェックしてきたのは、先ほどから話題のソニー、
はい、
B ムーブとのグラビアですね。それから、シャープ、
うん、
アクオスですね、
うん
うん、そして東芝のレグザ、うん、イングダビューション、はい、東芝のレグザ、それからパナソニックのビエラです、
はい、
うん、という4つになりますけども、電気屋恒例おすすめしないパターンからいきたいと思います、
はい、
はい。
第4位というか、まあ、順位付けをあえてするわけじゃないんですが、
うんうん、
一番なんとなくピンとこなかったの、あ、で、新生活のテレビの選びのポイントは、
うん、
インチ数を絞っています、
うん
お。
うん。大きなテレビを買う必要はそもそもないので、
うんうん、
24インチぐらいから32インチぐらいの、まあ、それも32インチってだいぶでかいよね。
うん、まあ、でもワンルームだったら、まあまあ、そんなもんなんだね、液晶になったら。
うん、でもそれぐらいのサイズのテレビを見てきています。
はい、
うん、で、まずパナソニックのビエラなんですけども、
はい、
ですね、何が悪いということはもうないです。どこのメーカーもそれぞれにパネルも似たような感じにこなれてきてますし、皆さんもご存知のように 4K なんていう言葉が出てきますけども、
はい、
既存のいわゆるフル HD 画質の液晶パネルっていうのはもう何とも仕様のないところまで来てるんですよね。
うん、
で今カタログを見てもらうと何かっていうと、例えばね、プラズマビエラになりますけども、まだプラズマを出し続けてるパナソニックビエラですが、
はい、
GT60 シリーズというこちらのプラズマビエラ、なんと、電子タッチペンが付属しています。
タッチペン、
うん、
どこに使うの？
そうなるよね。
画面ですか？
画面ですね。
え、画面なんですか？
画面なんですよ。
32インチの大きい画面に
32インチじゃない、これはね、55インチとかある50型のやつなんだけど、
でかすぎるわ
画面でね、落書きができるんだって。
すごい、ちょっと楽しそうって思った、
そうね、
小さい子いるうち嫌だわそれ。
うわ、絶対違うペンで描きますよねこれね。
そう、もうそういう時代ですよ。もうパネルじゃなんともしようがないから、
いや、そういう時代っていうか、そういう時代にしちゃっていいのか
これはですね、
安くいこうよ、もう
進みましたね、時代が
進みましたよ。専用のタッチペンを使って塗り絵やお絵描きなどビエラのパネルで楽しむことができ
ます。すでにテレビじゃないし、
わざわざテレビで
いや、でもこれすごいんだよ、あのね、テレビの画面の映像をキャプチャーして、
うん、
でそこにね文字を書けるの、
うん、
そうすると、なんか一人でサッカーの解説とかして、ここにこう丸書いて、ここにこう矢印書いて、ここにこうパスが出てね、みたいなことを、クーみたいなのを一人でできる。
いや、なんかすっげえ寂しい。
待って、それだったら、私思うんだけども、テレビとして出すんじゃなくて、
うん、
テーブルとして出してよ。
あ
ー。テーブルの下にそのモニターがついてて、うん、そこにペンがまあ、2、3本、まあ、色違いがあって、
うんうん、
黄色と赤と青みたいなんでね。でそのテーブルにこうかけるよって言うんだったら、これ企業に売れるじゃん
ああなるほどね、
うん
うん、
業務用で、
まあ55インチとかの画面だから、
うん、
そう、そのままそのままテーブルにしちゃえば、
いや、そうするとどっかのチビが牛乳こぼしたりするじゃん
でもタッチペンでかけるぐらいだから強いのなんじゃない？
でもなんかそういうそこのなんかこうテレビ、まさにこうなんかこう昔 のインベーダーゲームみたいなやつがあれば買うよ、わし、
うん、あ、じゃあぜひ作ってもらって買ってもらいたいね
作るんだったら、あ、それ買わないといけないんだ、
うん、そうです、
はい、
まあでもそんな、それは23型とかのサイズではないんですけども、うん、そういうのに走ってますよというところですね。
あ、松下おかしな方へ行ってらっしゃい。
うん、もうね、でもぜひなんか電気屋さんで触ってみたいなとは強く思いますけど、
うんうんうん、触ってみたいけど買うにはいかないかな。
そうですね、
はい、で今回の新生活ウォーカーで取り上げるのは、
はい、
A300 シリーズという一番シンプルなモデルになるんですけども、
うん、
こちらの24型と32型というのがあります。
はい、
私が電気屋さんで見てきた限りでは24型が 42,800円、
はい、
うん、で、32型が 53,000円、
うん、
はい、
でここがポイントなんですけども、画面解像度ですね、
うん、
1360×768 です、
うん、
うん、
ということはフル HD ではありませんよということ。
HD 画質か、
そういうこと。HD でもちょっとなんか変形してるというか、少し多分 HD プラス少しなんか枠が広いみたいな感じになってるんだけど、
どうしたのそれ。
割と標準的な、いわゆるフル HD じゃなくて HD 画質ですって言ってるやつはこの画面解像度が多いです、
ね、あるよね、あるけど、あるのは分かるのよ、
うん、うん。
どうしてそれを今の時代にラインナップに入れたんだろうってのはあるけどね、まあ、安くしたかったのは分かるんだろうけど、
うん、このラインナップはもう本当にいらない人というか、
あ、
テレビがあればいい人向け。
なるほど。
ただし、皆さんね、例えばプレステ3の話ばっかりで申し訳ないんですが、
うん、
プレステ3の HD 画質ビデオをね、プレステ3で借りてみようと、
うん
うんうん、
言った場合の HD 画質って、
うん、
どれぐらいだと思います？
あれでしょ、プレステ3だとフルハイビジョン出ないでしょ。
そう、そうなのよ。なんだっけ、1200×720ドットだっけかっていうのが、HD 画質でね、高画質で借りられるビデオの、画質なので、
うん、
それ考えると十分なんだよね。
まあね。
うん。だからよっぽどブルーレイとかで、フル HD を歌ってるようなそのソースを持ってこない限りは、
うん、
しかも新生活でね、一人で暮らす限りは、
うんうん、
そんなフル HD のモニターは必要ないんじゃないかっていうのが、多分今時の方向性なんだと思います。
あの新生活ですね、
うん、そうそう、
うんうん、
目立った機能はありません。
はい、
はい、
リモコンある？
リモコンね、ついてます。
あ、よかったです。
回すやつじゃない。
標準的なリモコンがついてて、しか、うん、地上波デジタル、BS デジタル、110度 CS デジタルは、うんうん、それぞれ1チューナーずつの3チューナー、1セットってやつですね。それから HD 端子が2個ついてます。
うん、はいはい。
あと、前回のテレビの特集か、あるいは新生活ウォーカーの時は、USB ハードディスクで録画できるよって、いろいろ一生懸命言ってたんですけども、
うんうん、
最近はもうほぼほぼ標準の機能になってきてます。
そうなんだ。
うん、だから、裏録とかはできませんけど、USB ハードディスクがあれば、例えば留守録みたいなのができますよということですね。
はい、それ便利よね。
でも、うん、便利。ただ、特におすすめする要素はなかったです。
じゃあやっぱりその店頭に行って、もう在庫がどれもないんです、うん、これしかないんです、まあ買っとくかぐらいのもんか。
そうだね、買ってもらって別になんてことはないです、悪いことないです。
はい、
はい、うん、続いて、
はい、
一応のこうポジションとしては3位になりますけども、
はいはい、
リーディングイノベーション東芝のレグザです。
はい、
うん、
あれおかしいなって、小秘蔵はレグザ推しじゃなかったのっていう感じなんですけど、
うん、
我が家のテレビも今東芝レグザ、
はい、
はい、
うん、でこの前シャープのハードディスクレコーダーも処分しました。
あ、そう、
もう、うん、本体テレビ本体だけの録画で十分満足なので、
うん、
そちらも処分したんですけども、
はい、
この23型32型については、
うん、
まあそれほど強くおすすめするポイントこちらもなしと、
はい、
で23型については 32,800円、ちょっとお値段は安いですよね。
いいね、
うんうん、
32型については59,800円、
うん
うん、でそれぞれ解像度は先ほどと同じ1360×768 ということで、パナソニックのビエラと同じ HD 画質ということですね。
うん、
チューナーも各ワンチューナーのワンセット、うん、
はい、
USB ハードディスク録画できます、
うん、
HDMI 入力が2系統ありますよと、
う
はい、
うん、一緒でしょ、全く
一緒ですね。
メーカーの名前変わっただけよ、ね、うん、
まあ、東芝といえばですね、うん、番組表の精細加減というかね、その綺麗な番組表、見やすい番組表というのは定評がありまして、
うんうん、
それは小型になっても変わっていません、
はい、
うん、なので、こちら S7 シリーズというのになるんですけども、
はい、
これもね、取り扱いは大変小さいです、カタログ上でもね、で、うん、ちゃんとリモコンもついてます、
はい、
見た目はね、すごくおしゃれよ。
そう、
うん、なんかね、ちょっとこう丸みを帯びたベゼル、その画面の枠と、うんうん、あと台座の部分がスッとこうスタイリッシュな金属パイプ1本みたいな感じになってるので、見た目はちょっとおしゃれ。
いいね、
うん、それからですね、気になるキーワードがありまして、
はい、
MHL 対応というのがあります、
うん、
聞いたことない言葉ですよね、
はい、
うん、
MHL とは何でしょう、
なんだろうかね。
なんだよ。
見当もつかんわ。
何も思いつかない。クイズです、クイズ。どうすか、ケイセンさん。
当たったら追っかけ再生的な？
うん？
追っかけ再生的な。
あー、ナイストライ。違います。
はい。
レインはどう？
全く思い浮かばない。
ですよね。私もこれ今回初めて知ったんですが、MHL というのは、スマートフォンを充電、さらにスマートフォンの映像や画像を大画面で楽しめるという規格になっています、
はあ、
モバイルハイデフィニションリンクという、
はあ、
なんだか分かんないものの、略省略なんですけども、
逆にはしてくれなかった、
うん、
モバイル端末で楽しめるようにしてくれ。
逆にですね。
テレビでスマートフォンを充電することができる上、もちろんあの規格がきちんと適合しているものだけですけども、
うんうん、
テレビにスマホを接続すると、うん、テレビでスマホの充電ができる、
うん
うん、プラス、うん、例えばスマホに入ってる、コンテンツ、映像とか動画で録画したものね、
うんうん、
とかそれから写真撮った写真、
うんうん、
それからスマホのゲーム、
う
ん、なんていうものを画像出力して、うん、テレビの大画面に表示できますよというのがこの MHL という規格になっています。
あ、まあ、その動画とか写真とかを見たりする、まあ、時はいいよね。
うん、これ、まあね、この前どっこそか、ね、遊びに行ってきたやつの写真みんなで見ようみたいな、
うんうんうんうん、
家で飲むみたいなね、
うんうんうん、
そういうのにはできます。あとバズドラ、パズドラか、
パズドラ
をやってるんだけど、家に帰ってるから大画面でしたいとか。
パズドラの大画面でって結構恐ろしくない？
それ CM じゃないんだから。
でもそれって操作するのは手元でやって画面は見るからちょっとコツがいりそうですね。
そうだね。
テーブル長いの用意しんきゃ。
そうなるね、うん、まあ、という機能に対応してますよ。
はい、
ほう、ま
あ、それからね、非常にね、これ東芝レグザの場合はおすすめですけども、
うん、
アートクロックというのに対応しています。
時間時計、うん、
テレビの画面が時計になる、
うん、なんかちょっと時計になるやつか、
美人時計を思い出しました。
あー、いいね。それぐらいだとむしろいいんだけどね、
うん、
なんか適当なおしゃれ感のある壁紙に時間が表示されるだけ、
うん、スクリーンセーバー的なやつ、
スクリーンセーバー的なやつ、
あ、やっぱそうなんだ。
それこそね、美人時計とかユニクロックみたいなやつにしてくれりゃいいのにね、うん、
ねえ、
なんでもないです。ボタン一つで
時計
になります。32型の時計になります。
いら
ん、あんまり嬉しくない。
という、東芝レグザでございます、
はい、
さあ、ここから本気出しますよ。
はい、はい、
珍しいですね。最近電気屋ウォーカーではなかなかいい評価を得ることのできない、目の付けどころがシャープなシャープです。
はい
はい、
今回は2位になりました。
珍しいね。
どうした？
非常に珍しいですね。、うん、今なんでこれを2位に持ってきたのか、自分の中にの記憶を今一生懸命掘り起こしてるんですが、
はい、
あー、分かった。
なんかあった、ですね、
今回うん、今回ご紹介する2機種は、うん、まず一つ22型になるんですけども、
ちっちゃいね、
うん、LC22K90B という型番のテレビになるんですが、
はい、
こちら22型、 192×1080 というフル HD 画質対応、
うん、
でチューナーは各1セットですが、
うん、
HDMI 入力3系統、
うん、
それから D 端子が1系統、
うん、
これとは別に PC 入力という端子があります、
うん
うん、
で USB ハードディスク接続 OK、
うん、
ほう、
うん、
おいくら
25,000円、
惜しい、29,800円、
でも2万円台か、それすげえ凝縮した感あるね、
うんうん、
このこれだけのスペック持ってきてね、フル HD も採用しておいて29,800円というのは安いです、
うん、いいね、
はっきり言って安いです、うん、で、もう一つ大きいサイズなんですけども、 LC32J9B というのがありますけども、
はい、
こちら32型、
うん、
残念ながらこちらは HD 画質になるんですが、
はい、
で HDMI は3系統の D 端子が1系統あってと、うん
はい、
うん、で値段がこちらは 48,800円というね、
うん、
感じになります、うん、これはなかなかね、いいで、以前の電気屋ウォーカーでシャープのアクオスをこき下ろした時のことを覚えてらっしゃる方がいればなんですけども、何がダメだったかっていうと、メニューが、まあ、昔はねシンプルで評価が高かったメニューなんですけども、
うん、
まあ、ソニーがあるいは東芝が頑張ってメニューを良くしてくる中で、
うん、
シャープのメニューだけは古臭いまんまだったということで酷評してました、
まあ、若干その昔ながらというか、うん、そのチープな感じが残ってたよね、
うん、そうで見やすくもないしね、
うん、
だけど最近のアクオスはだいぶメニューが変わってきてまして、
あ、そう、
うん、
うん、ぜひ電気屋に行ってこれは見ていただきたい、
うんうん、
非常にまず動作が軽快です、
はい、
うん、あとね、何なんだろうな、ちょっと変わった独特の操作性なんですけど、
うん、
分かりやすい、
あ、それ一番、うん、
一番、
うん、
意外と、まあ、最初の時というか使うチャンスは限られてるかもしれないですけど、
うん、
設定画面を呼び出してみたりとか何とかしたりとかっていうのが同じような操作性で、
うんうん、
メニューを呼び出す時も番組を呼び出す時も録画の内容を呼び出す時も設定を呼び出す時も同じような感覚でその目的のファイルにこうどんどんどんどんドリルダウンできるので、
うんうん
うん、
結構ね、あ、変わったなって思いましたね、いいと思いますよ、
う
ん、で、まあ、お値段もいいし、フルハイビジョンもあるしということで、
うん、
なかなかいいですというのがシャープでございます。でもメニューは必見です。
はい、
ぜひ。さっき4社読み上げましたが、最後に残ってるのはソニーですね。
はい、ソニーのテレビは買いました、
はい、おお
ブラビア、なんだっけ、分社化されるブラビアです、
うん、まあまあ
分社化されるのに今一番おすすめに持ってきてしまったというね。
まあいいじゃない
よ、うん、まあこの話は後でいいや。
ご紹介するモデルは KTL24W600A というのが24型になります。画質は 1366×768 の HD 画質ですね、
うん、
こちらはチューナーが2セット入ってます、
はい、
うん、で HDMI2 系統の D 端子が1系統あって、もちろん、HDD ハードディスクロッカーに対応してます。ちょっとお値段は高くて24型ですが49,800円、
うん、
32型になりますと KDL32W600A で、
うん、
こちらはこの画面サイズが大きくなっただけ、はい、性能がスペック上は、24型と全く一緒ですね、
うん、
こちらお値段54,800円、価格差が5000円しかないので、
お
でかい方いきましょう。
そうですね、
ならでかい方、
うんう
ん、がいいと思いますね。でこの 24W600A なんですけども、
うん、
こちらもね、ソニーもちょっとメニューがということ、あとは番組表もっていうふうにちょっと苦言を呈していたんですが、
うん、
ソニーについてもだいぶ警戒になってきました、動きが、 あの非常に扱いやすいメニューになってましたし、
うん、
まあ、リモコンがねちょっとごちゃごちゃしすぎてるというのが あったんですけども、まあ、それもね新生活ですから皆さん若い方なので多少ボタンが混み合ってても大丈夫かなという気がします、
うんうん、確かに、
うん、ソニーはなかなかねこれあの実際見てきたんですけど、
うん、
まあ、大画面のね液晶テレビもメニューとかについては同じ状況だと思うんですが、
うん、
このソニーの小さいテレビもスタイリッシュでね、で良かったのと、
はい、
あともう一つ今度プレステ4の話にもなっていくんですが、
はい、
あのソニーエンターテインメントネットワークというサービスがありまして、
うん、
ここであのミュージックアンリミテッドっていうのとビデオアンリミテッドっていうサービスがあるんですよ、
うん、
これはあのいわゆるだから Hulu とか、
うん、
そういうのと一緒ですね、音楽なり、ビデオ、をオンデマンド配信してるんですけども、
うん、
このミュージックアンリミテッドっていうのがちょっとおすすめというか気になるコンテンツ、
うん、
月額980円だったかなを定額払うと、
うん、
音楽聴き放題、
あ
洋楽が中心なんですけど邦楽もだいぶ入ってます、
うん、
で面白いのがあの例えばじゃあカフェミュージックみたいなカテゴリーとか、
うん、
あと笑ったのがね犬の音楽みたいなのもあるんですよ、うん、
犬の犬が喜ぶ音楽、うん、
と思うでしょ、
はい、
違うそう思ってそう思って聞いたんだけど聞き始めたらあのワンワンワンワンワンワン
って、ね、いや犬がびっくりするわ
え
要は犬キーワードであの音楽を集めてきてるみたいない
やいや
ドッグなんとかってタイトルだったりとか
犬のじゃないじゃん
そういうスキャットのこう鳴き声が入ってる音楽とかっていうのをピックアップしてきたりとかして
なるほど
そっち結構その、うん、今まで知らない音楽に会えるっていうのがちょっとこのミュージックアンリミテッドっての面白くて、
うん、
で980円で聴き放題だから、
うん、
借りてきたりとか、
うんうん、
そういう必要なくいつでも高品位の音楽が聴けてというねだテレビをそういうもうミュージックプレイヤーとして使うこともできますよというのがこのミュージックアンリミテッドなんですが、
うん、
なるほど
それにも対応してので、ソニーのやつはなかなか面白いかもしれませんよと、
うんうんうん、
いうところですね。だいたいテレビは、こんな感じだったんですが、
はい
はい、
うん、いかがでしょう新生活キーワードのテレビについて。
まあ、私もこの間、まあ、さっき言ったけどテレビ買ったって言ったじゃん。
はい。
うんうん、
まあ、いや
あの最近の話なの？
うん、最近最近。本当、うん、いや買ったというかね、実家のテレビが私の部屋だけなかったのよ。
うん
うんうんうん、
あの帰んないからね広島に、
うん、そうね、
で、まあ、最近去年ぐらい去年夏ぐらいから、まあ、広島に本社があってそこで出張で会議したりなんやかんや広島に帰る量がまあ全然増えたのよ前より
はい、
うん、
で、まあ、テレビぐらい買うかとかって言ってたら、まあ、この間の旧正月に帰った時にうちのおかんが、
うん
まあ、テレビ買っとったよと。
おお、うん、買っててくれた
ん、うん、で、まあ、もう箱に入ったまんまの状態でわしの部屋にボンって置いてあった
セッティング頑張ってみたいな
セッティングはわしがやれかと思ってで、うん、よくよく調べたらあのわしの部屋だけアンテナが来てないのよ
ほ
どうやって見ろというんだ
でこれどいやアンテナの口だけあって、
うんうん、
どうやどのテレビを挿しても綱嵐
お
あコネクタは壁に埋め込んであるんだけど
これ
アンテナの配線が壁の中通ってないってことね
ってことはこれ多分アナログ波の時のままなの
なるほど、
デジタルのアンテナは多分あの今の方には行ってるんだけど、
うんうん、
自分私の部屋だけアナログ の, あのアンテナが未だについてるって状態だったのね
テレビは用意したからアンテナは引けと、
うん、
人間アンテナ
人間アンテナもっと絵もあったから大丈夫でまあちょっとどうしようかなと思って悩んで とりあえずあの家の近くのでかいホームセンターに自転車で行ったのよ。
うんうん、
まあ、一回そこで考えようと。
うんうん、
だからあるんだね、地上波デジタルの室内アンテナ。
うん、おー、
うん、まあ、これこんな、まあ、ほんとちっちゃいんだけど、まあ、ちっちゃいやつもまあまああるんだけどね。
うん
うんうん、
これ一個買ってみようと思って、買って家で、まあ、その辺の配線全部やったらもうバッチリ映って、
すごい、
室内アンテナでも、
うん、全然映
る。
へ、まあ、うちがそこのうちの昔の部屋だけ、まあ、古い木造ってのもあるんだけどで電波を全然通すってやつだから、
あ、
うん、だからまあそこで、まあ、電波はちゃんと拾えて、で、まあ、全部配線終わらせて、うん、それと一緒にもう録画もなんかもうできることなら全部やってやれと思って、プレステ3は昔のやつがあったから、
うんうん、
だったらナスネも入れちゃえと。
おお、
金持ってんな。
でもうすごい、もう全部セッティングして、まあ、プレステ3とナスネと、あとはその今回買ったソニーのテレビ、
うんうん、
っていうのがまあ今もうセットされた状態で、まあ、久しぶりに液晶テレビを触ったんだけど、その最近のやつをね、
うん、
うんうん、
ソニーのやつでね、あ、これいいなって思ったのは、チャンネルを切り替えるときに一回暗転するでしょ、絶対。
うんうん。
地上波でしたって。
はい。
その時にその暗転した瞬間に、その次の番組のタイトルとチャンネルが出るのよ。この黒い画面の真ん中にシュッと。それがあのよくあるのが、その画面の左上とか右上とかに、うんうん、こう例えば。何チャンネル、なんかこう TBS 何チャンネルで内容がちょろっと出て、でも映像は追いついてないよってことよくあるじゃん、
うんうん、
だったらもうそんなん、この早く来る情報はもう一番ドセンターに移しちゃえよって考えたんだろうね。
なるほど、
なるほどね。
一瞬こうテロップみたいな感じでシュッと出てきて、シュッと消えて映像がトンってくる。
はあ、
映像の切り替わりに使わなきゃいけない、どうしてもできてしまう隙間の時間をうまく使いましたって感じだよね。
そうなんです。だから結構ね、ストレスなくこうチャンネルを転がせるというか、こう次へ次へってやっても、なんかこうワンテンポワンテンポは遅えなって思わない状態。
うん、
いいね。
それがまあ
技術で賄えない部分を感性で埋めましたみたいな。
そうそうそうそう。だから、あ、なんかここなんかこの絵作りがソニーらしいなと思って見てたんだけど。
ね、え、最近ちょっとソニー良くなってきたなと思ってた矢先にこれだからね、どうなるか分からないですけど、
うん、どうなるんだろうね。
なんかま あ, あそんなもんなんですよ、家電の液晶テレビについては。
はい、
ケイセンさん、なんか液晶テレビについてどうですか、感想とかありました？
いや、もう一番最初のテレビに絵が描けるっていうのがちょっとインパクトが
ぜひあのJ カビラ、カビラ J バリのこう解説を電気屋さんでしてきてる書きながらね、
もうなんか面白い日ですね。もうなんかそこまで進んだんだと思った
ね。
ね、
タブレットでいいんじゃねって気もするんだけど、
でっかいタブレットですよね
でっかいね、でっかすぎるタブレットだね。はい、いいと思います。
新生活家電その2、その他、
ざっくりね
そう、まああのテレビだけじゃね、うん、ちょっとあれだったんで、電気屋さんをうろうろした時に、他の家電も見てきたんですけど、
うん、
まあほんの単純に本当にその他です。前回の新生活ウォーカーでもご紹介しました、タイガー魔法瓶タイガーの炊飯器、皆さん覚えてますか？
うん、なんか
覚えてませんね。
なんかあったね。
なんか釜の名前がかっこいいんですよね。
あ、それはね、あの高い方のねラインナップはいいんですけど、
安い方ね。
実安い方の
ラインナップ。安い方ね。
はい、あのご飯とおかずが同時に調理できる。
あったあった。
はい。はい、私あの勘違いしてね、タコットって言ったんですけど、あの正確にはタクックです。
タクック。
うん。タクックという名前なんですけども。 炊飯器の上にオレンジ色の、まあ、樹脂製の鍋みたいな、うんうん、すき焼き鍋みたいなのをせるんですけど、うんうん、ご飯を炊飯する時の熱を使って、同時におかずもできちゃうよというね、
はい、
のがラインナップが実は増えています。
ほうマジで
高く成長しました。
ほう、
うん、でまあね、時短調理とか節約節電っていうことで、うんうん、どうしてもここは注目のカテゴリーだったんですけど、うん、最近少しね、成長してきたなと思うんですが、まあ、高級ラインナップではないです相変わらず、
うんうん
うん、なんだけどもですね、一応今まで皆さんに紹介してたのは私のタクックというカテゴリーになって、
うん、
はい、かわいいやつですね、3号炊きなんですけども、
うんうん、
四角い形の炊飯器のタクックがありまして、
はい、
JAJA551 という型番になるんですが、
うん、
お値段も9980円とお手頃で、
はい、
簡単にね、調理できますけども、さらにですね、大人のタクックというのと、うん、みんなのタクックっていう2つのカテゴリーが入ってきまして、
はい、
うん、はい、私のタクックはマイコン炊飯ジャー炊きたてなんですけども、
はい、
うん、
大人のタクックとみんなのタクックは IH 炊飯ジャーになっています。
ああ
、うん、マイコンと IH で何が違うのって言って IH の方が美味しく炊けます。
ほう、あ、そういうの
だ、はい、
大人、
大人じゃん。で、大人のタクックは、はい、鍋コーティングの内釜です。
ああ、いいね。
ほう、
うんうん、内釜がちょっと良くなって、うん、でしかもみんなのタクックになると、5.55 炊きとか一升炊きの炊飯器でタクック対応というのが出てますので、なんていうのかな、そのオレンジ色のやつもだいぶ大きいのがねついてくるんだと思うんですけど、
はいはいはい、一升炊きは買う
相当大きいですね。
一升炊きはまあ
業務用
とか、あとね、あの
合宿所にあるやつでしょ
男の子のお子さんがいるとかね、
ああいう場合にはいいかなと思います。
うん、
まあタクックお値段もお手頃なので、
うんうん
うん、
まあ、新生活の皆さんもそうですし、あとはあの女子力で男子をゲットしたいなっていう人なんかはこのタクックちょっとね、お家に置いとくと話題になっていいんじゃないかなと。
タクックより自分の腕を磨いてください。
これ使わない方向ですね。
使わない方向でお願いします。あの鍋とか使ってください。
そっか、じゃあ嘘でも使ってください。はい、とそれからもう一つ、これも悩んだんですが、
はいはい、
新生活ウォーカーの中では2013の場合もそうなんですけども、うん、給湯器というか、多分電気ケトルとか、
うん、
当然ですけど夜間みたいなの紹介してなかったわけですよね。で、コーヒーメーカーの選び方を電気屋ウォーカーの中でも最近取り上げまして、
そうだね。
で、自分の高校、一人暮らし大学生の時なんか思い出すと、
はい、
結構コーヒーとかさ、
うん、
お茶とかさ、
うん、
飲みたくなるじゃん、
うんうん
うん、
でお湯とかは沸かすんだけど、毎回こう満パンを湯沸かしたのにコーヒー一杯しか入れないとか、うん、
あ、よくあるね、
はいはい、
うん、で、あとほら魔法瓶みたいに取っておくんだけど、2杯目飲もうと思ったらもうなんか数時間後で冷めてたとか、
うんうん、
いろいろあるじゃないですか、
うん、よくある、
うん
うん、
だったら最近流行りだし、
うん、
まあ、コーヒーメーカーをね新生活に用意していただいてもいいのかなと、
うん、
というので、まあドルチェグストとか、
うん、
はいはい、はい、
うん、バリスタなんていうのが選択肢に入ってくるのかなと思って、
バリスタ買いました。
お、
お、
いかがですかバリスタ。
楽ちんでいいですねあれ。
本当もういわゆるボタンを押すだけってことだよね。
そうそうそう、もう楽です。もうだいぶコーヒー飲む量が増えましたね。
へえ、あ、そう、
はい、
やっぱ簡単に飲めると思うと飲んじゃうもんなのかな。
飲んじゃいますね。
いいな、
うん、
あれはインスタントのやつよね。
いい、はい、そうです、インスタントのです。うん、
中身はゴールドブレンドだもんね。
はい、
ああゴールドブレンドでも美味しいからね、
うん、悪くないよねあれね、
うんうんうん、
最近ゴールドブレンドを見直してね、ゴールドブレンドしか飲んでないです。
おお、
うん、
そう、バリスタは バリスタ本体買ったんですか？
本体買いました、もちろん。
おアンバサダーとかならなくて。
はい、アンバサダーはあれ会社とかですよね、う
んうん、あ、法人向けなんだ。
あ、
確かそうだったと思います。
なるほどね。
嘘っこで、あの株式会社ケイセンとか書いてもう猫も従業員にしちゃって、従業員6名みたいな家族とか死んだ、まあ死んだじいちゃんも入れちゃえみたいなダメか、
ひでえ。
で、ご紹介するのはですね、うん、まあ、バリスタもいいんで、うん、バリスタも選んでいただいてよかったんですけど、うん、
はい、
まあ、バリスタ基本的にコーヒーだけなので。
そうなんですよね。
ね、うん、うんと紅茶とか何か変わったものも飲みたければこれがいいかなというのと、うんうんうん、あと、まあ、大学生とかね、こう 無駄におしゃれ感とか出したい時期ってあるじゃないです
か。行きたい時期やの
無駄ね、
そうするとあのなんかお家の中にこのドルチェグストのこう何カプセルがこう飾ってあったりなんかするとなんとなくこうじゃなくてね、おしゃれ感があったりするから、うん、
悪くない
ね、最初だけね
なのでドルチェグストの方で、うん、ご紹介をしたいんですが、はい、いろんなラインナップがあるんですけども、
はい、
うん、
大きく分けてマニュアル型とオートストップ型に分かれます。
ほう、
ほう、
はい、うん、マニュアル型っていうのはお湯を出してお湯を止めるのを自分でオンオフしてねっていうのがマニュアル型、
うん、
オートストップ型っていうのはオンをすれば適量になったら自動的にオフにしますよっていうのがオートストップ型です。
ほうほう、
うん、
でマニュアル型は濃さをその自分のタイミングで調節、
うん、ああそういうことか。
うん、オートストップ型はその濃さはこうメモリかなんかでストップするんですけど、うん、まあマニュアルでもいいかなという気はするんですが、
あ、そう、
うん、ピッコロプレミアムというのがマニュアル型になりまして、
うん、
こちらお値段8980円、
うん、
で、その1個上ジェニオプレミオというのがオートストップ型の一番下のクラスになるんですが、
うん、
ジェニオプレミオで12800円になります。
あんまり変わらんね。
うーん、そうね、
うん、まあ、
どっちかな、うん、ジェニオプレミアムが簡単だけどね。
まあオートストップの方が楽っちゃ楽よね。
そうだね、
楽なのが一番いいよ、うん、
レギュラーブレンドのコーヒーの他にエスプレッソ、
うん、
それからチョコチーノとかね、
うん、
抹茶ウジラテとかね、
うん
うん
うん、
ラテマキアートとかね、
うんう
ん、おしゃれな感じのやつが、
なんか最初だけ飲んであと飲まなそう
そういう人はね勝ちだめです。
それは、基本的にはコーヒーなの。
うん、そうコーヒーだけど、そのなんだチャイティーラテ、ティーラテ、抹茶ラテっていう風に、コーヒードリンクス以外のものも、少ないですけどラインナップがあります、
うんうん、
それからあのコーヒーメーカー選びを聞いてもらうと分かるんですけど、アマゾンなどで、海外で売ってるドルチェグストのカプセルを個人輸入みたいな感じでね、
ほう、
買うと日本では味わえない、うん、テイスト、フレーバーを探すこともできます。
へえ、
うん、まあ、これはもっと言えばあのなんだっけ、ネスプレッソの方かな、
うんうん、
の方が楽しいと思うんだけど、
逆にね、ネスプレッソをこっちで買おうとしたのよ、
うん、
飲みたいやつが日本にあるのね、
うん、あ、
なるほど、
はい、
だからもうめんどくさいからやめたのあの逆輸入じゃないけど、その
逆輸入、
あのなんかもうめんどくせえことになったから、ああこれコーヒーのあのポーションを買うだけで海を渡るのはめんどくさいなと思って結局もう今あの UCC のあの青いカンカンのやつあるでしょ、
うん、
うんうん、
コーヒーのね、
うん、一番なんかスタンダードなやつ、
ね、スタンダードなやつあれになっちゃった。
買って帰りなさいよ。
いやで結局そのカンカンが灰皿にするとものすごく便利なのよ、まあ、超高いけど
再利用
あれが一番ねこう後々使いやすかったりするよ、まあ、灰皿にしてみたり、あのカメラの乾燥剤を中に詰めてみたり
そもそもコーヒーを飲むという最大の目的がおろそかになってるってね
まあね、
どうですけど、
うん、
はい、まあ、その他のその他の部分ではこのタクックですね、タクックと、うんうん、それからまあドルチェグストをご紹介してみました。
タクックは炊飯器よね。
炊飯器ですね。
そうそうそう
そうね、
炊飯器タクックとコーヒーメーカー、はい、ドルチェグストをご紹介してみました。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど
電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
電動ひげ剃りの選び方2014。
続いて後半になります。
はい、
5分でまとめていきます。
いはい、
あのですね、うん、最近の電動シェーバー、まあ、男性の方しかね、シェーバーひげ剃りというのは あまり縁がないんですが、女性の方だと、うん、あの足の毛とかをね剃るやつになっちゃうと思うんですけど、うんうん、パナソニック、
はい、
日立、
はい、
と続いて、あとはもう2枚看板といってもいいフィリップスとブラウンですね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、海外、
はいはいはい、
聞いたことありますよ。
ありますよね。ブラウン、モーニングリポートのブラウンですよ。これが今電気屋さんに主に並んでます。
そうだね。
で、売り場を見るともう本当にブラウンとフィリップスが多いです、
うん、
そうね、
うん、ただし最近この電気シェーバーの業界で力を増してきてるというか本腰を入れてきてるのがパナソニック。
そうだね、うん、
あのカタログのに大々的にですね、上半身裸の亀梨くんがですね、
うん、
映ってますけども、
うん、
このカタログは多分男子よりも女子が持って帰るんじゃないかなというね、気がしますが、
商品も買ってください、
ね、商品もねぜひ買ってください。あのカタログ、シェーバーのカタログなのか亀梨くんのカタログなのかわからないぐらい亀梨くんをフィーチャーしてます。
ほう、亀梨くんはカタログじゃなくて、あのモデルですから、
うん、あ、そうかで、ラムダッシュってね、
うん、
パナソニックラムダッシュって聞いてもらうとあって思うと思うんですよ、
うん、
あの、うん、シェーバーの中では非常に、メジャーなメーカーになってまして、
はい、使ってますよ。
はい、深剃りといえばラムダッシュと言われるぐらいに、深剃り志向のいわゆるもう日本のジョリジョリのお父さんたちに 愛されていた、シェーバーです、
うん、
それが、亀梨君を採用したということは、
うん
うん、
そのお客さん世代というかね、その売り先を、
うん、
あの若い人にこうシフトしてきてるのかなという気がします。
うん、なるほど、う
ん、はい、でシェーバーの特徴としては、あの左右に内刃が動くタイプの、ね、振動式のシェーバー、いわゆる一番スタンダードのタイプのシェーバーのスタイルをとっています、
うん
うん、で最近どこのメーカーもやってますけども、ウォータープルーフ防水仕様になってると、
最近多
いね、あとはあのヒゲ剃りのとこの洗浄、
うん、
はいはいはい、洗浜機っていうのが、
うん、
ついてくるというか、まあ、ついてるものがあるという、
まあ、ちょっといいモデルになってくるとね、うん、
そうだね、うんうん、っていうのが、まあ、大きなところですね、
はい、
はい、
というのが、まあ、パナソニックラムダッシュ、
うん、
それから、同じくフィリップスを見ていきますと、
はい、
フィリップスはこれは 何さんだっけな、
外人、
うん、うん、日本人なんだけど、うん、あのね、聞いたんだけどね、忘れちゃった、何宮くん、成宮、
成宮くん、あの相棒の人でしょ、1個前の、今の、今の、
はいはいはい、
うん、ああ、うん、
ぼんやりと、
ね、じゃない
はい、が
ほうほう、
カタログの前面に出てきてます、
はい、
ほう、
こちらも若い人ってことですよね、
うん、
うん、フィリップスで、フィリップスの最大の特徴は、
うん、
回転刃です。
ロータリー式、あ、ロータリー式はまた別か、違うね。
いや、うんと、なんて呼んでいいのか分からないですけど、
うん、
振動往復式じゃなくて、
うんうんうん、
回転式っていうのは、ね、一定方向に対して内刃が回り続けるっていう丸い、
まあ、ちっちゃい扇風機が3つついてるようなやつよ、
ね、なんか変わった形ですね
うん、うん
うん、非常に変わった形です、
うん、
で、先ほど深剃りはラムダッシュっていうふうに言いましたけども、
うんうん、
フィリップスの方はお肌に優しいのを売りにしてます、うん、
優しいね、
うん、
そう
で、そのラムダッシュの回転刃のシリーズと、はい、あとはまあ、ごくごく一部なんですけど往復式のも取り扱ってます、
はい、
でさらにラムダ、フィリップスで面白いのは、うん、あ、 その回転刃のところ、ひげ剃りのこう顎に当てる部分自体を取り外して、別なユニットをつけられるっていうモデルがあるんですよ。
ほう、そんなんでたん。
で、じゃあ何つけんのっていうと、ブラシ。
ブラシ？
うん。歯ブラシじゃないよ。
うん。
ブラシ。
うん、どこに使うの？
髪？
顔洗うんですかね。
顔を洗うんです。さすがケイセンさん。これはね、そう、顔を洗うの、女子かって感じなんだけど、
いや女子でもブラシで顔洗わん
でしょ。洗わんですね。ないことはないですけど。
そうそうそうそう。うん、このね、お肌のお手入れというか、まあ、洗顔ですよね。手で洗っちゃうんじゃなくて、優しい毛足のこのブラシ回転でこう洗うことによって。
うん、
なんていうの、余計な油脂が出たりしない、その要はなんていうの、お肌を痛めたりとか油分を取りすぎたりしないように優しく洗い目安みたいなのが付け替えられたりとか、うん、できるようなオプションがあったりします。
じゃあブラシで洗ってその後ヒゲ剃って、
そうだね、もう全部一個でやっちゃいましょうみたいな。
あ、でもそれはちゃんとこう洗顔のあれを泡立てて顔洗ってあげれば十分だと思うけどね。
十分でーす、
うんうんうん、なんだったら化粧水だけでもつけとけば十分だけどね、
うん、パシャパシャだね、うん、十分と思います。全く十分と思います。はい、で次はブラウン。
はい、
ね、東京の新橋あたりでモーニングリポートで言わしてたあのブラウンだけども、
今それ知ってる人いる
のか。まあ
で、カタログに起用されている方はですね、
うん、
真田雪村、雪村じゃない、真田広之、
なんだ、
真田さんです。
はいはい、なんとなく分かった、あの人かなっていう。
あれ、軍師官兵衛は別な人か。
うん、
違った
っけ。おっさんよね。おっさんよね。
おっさん、おっさん、おっさん。
若くない、ね。
かっこいいおっさん。
男前のおっさんよね。うん、
超かっこいいおっさん。
いいですね。
ひでえ言われよ。
いや、いいことじゃないですか。
いいことですよ。
うんうん、
ナイスミドルのダンディーのおっさんが、ね、うん、
素晴らしい。
カタログに載ってますけども、うん、もう当然ね。
結構おっさんやん。
フィリップパナソニックス、フィリップスパナソニックが、うん、若い人を今ターゲットに持ってくる中で、
うんうんうん、
このブラウンについてはもういわゆるお金を持ってるおじさんたちにフューチャーしてきてるというわけですね。
なるほど。
うん、で、フィリップスについても、あ、ごめんなさい、ブラウンについてもこれは往復式の回転刃じゃなくて往復式のシェーバーになっています。
うんうん、
で、面白いのがですね、ごく一部のモデルなんですけども。
うん、
ヒゲ剃りが冷たい、
うん、当たるとこがね、
そう、ヒゲ剃りの中心、まあそのお肌を当てる部分のところに、
うん、
いわゆるそのなんていうのかな、ヒーターじゃないやつって言えばいいのかな、
なんか温める何か、
クーラーか、
クーラー、冷
ます何かがついてる、
クーラー、
クーラーがついてる、
あ、当たる面が熱くなるのが嫌だから冷たくなるの、
まあまあそんなところなんだけど、要はお肌がね、弱かったりしてひげ剃りをこう強く当たった時にヒリヒリするような方が、この冷却ボタンを使うとお肌をこうクールに保ちながらひげ剃りができるという。
あ、でも確かにね、そのひげ剃りをバーってやってる時に、その、まあ、内刃と外刃の擦れる摩擦熱、まあ微々たるもんなんだけど、なんかね、そこが熱くなってるのは気になってたのよ。
そうなんだ、うん、熱くなるんだ、
ちょっとね。
使ったことないもんね。
なんかちょっと熱を持つ感じがするから、これ大丈夫なのかなとか思って、そこで、まあ、気になったら、その電気シェーバーって油が、うんうん、機械油みたいなのがついてるんだけど、それをちょっと数滴垂らしてビーってやってなじませて、まあ、もう一回やったりするんだけど、
うんうん、
それがちょっと抑えられるのはいいね。
そうね、うん、というのがブラ、
はい、
う
ん、はい、
で、どこも例えば、洗浄石鹸をつけて洗浄できますよとか、水流で洗い流せますよとかっていうのは大体どこも同じです、
はい、
で、値段が高くなればなるほど、そういう機能が増えていくんですが、 簡単にねコーヒーポイントでまとめていきますと、
はい、
まずブラウンについては、うん、もういわゆる昔ながらのひげ剃りが好きなんだという方についてはブラウンを選んでもらっていいんだと思います、
はい、
往復式のヘッドに加えて、うん、ターボ音波振動というのが、まあ、ヘッドが動くことでね、うん、出るんですけど、
うん、
これは細くてお肌にちょっとこう寄り添っちゃってるような髪あのヒゲなんかを少しこう肌から剥がして、うん、より深剃りできるようにしようというね、
うん
いうような機能だったりします、
はい
うん、そういうのがあってやっぱ深剃りできるかなというのがありますね、うんうん、
はい。
高級ラインナップになりますとお値段は軽く2万円を超えていきます、
ね、
3万円台のもありますけど、まあそうね、下は980円から上は4万円まである電気シェーバーの世界ですから、
うん、そうですな、
だいぶ幅広いんですね。
そうなんです。どれを買ってくれたらなかなか言いにくいんですけども、
うんう
んまあ、買えばを買ってね、
うん、
長く使うというのが、
うん
うんうん本来あるべき姿なので、
うんうん、
そうだね、
うんまあ、特にひげが濃い方とかあと伸びやすい方なんかについては、うん、この一発目少しお高いの買って、うん、長く使ってもらうっていうのはありかなと思います。
そうね、
うん
うん、
で、フィリップスについてですけども、
はい
はい
コーヒー的にはフィリップスを今一押ししてます、は
い、
で私も実はフィリップスの昔のやつを使ってるんですけども、うん深剃りとかっていう点ではちょっとやっぱりブラウンとかラムダッシュに比べれば落ちるかもしれません、
うん
うん、ただ最大の特徴は、うん、内歯、
うん、
外歯じゃなくて内歯っていうのは定期的に交換をしなきゃいけないんですが、うん
はい
このフィリップスのシェーバーについては、
うん、
内歯2年間交換不要です。
へえ、
うん、
なぜか内歯が外歯の裏側に常に接触するような構造になってて、ひげを剃りながら同時に研磨をしてます、
はいはい、
研いでる、
うん、なので2年間はずっと研磨がの効果が続くので買い替える必要はありませんよというのがこのフィリップスの最大の売りになります。
はい。
で、パナソニックラムダッシュですけども、
うんうん
ラムダッシュについては、
うん
洗浄の方はですね、うん割と意識がいってると、
うんうん、
だいぶその洗いやすさみたいなとこ清潔に保つみたいなところをフューチャーしてるんですけども、
うん
あとね、内歯じゃない外歯の構造にも結構こだわってるので、
うん
ヒゲが寝ちゃってる人とか、
うん、
必ずこの辺のやつが剃り残すんだよねとかっていうのがある人、
うん、
この顎の裏のあたりがねみたいなね、
うんうん、そのヒゲが立ってないような人については、うん、ラムダッシュで徹底的に剃るというのが、うん、いいかもしれませんね、
うんうん、
というようなところになっています。
あそうね、まあ、その私もまあ電気シェーバー使うけど、うんまあ、今回新生活ウォーカーで、うん、まあ電気シェーバー自分の電気シェーバーをね買おうかなっていう話題でしょ、うん、今回は。
そうね、
うん、まあ最初はねその、まあ、アルバイトとかするまではまあそこら辺のスーパーとかで売ってるそのTカミソリでいいと思うの、
うん
うん
はい、
でTカミソリの刃の高さを身をもって体感してほしいのね
刃の高さ
確かに
いやこれまで実家にいたら例えばそのお父ちゃんが使ってるから、
うんうん、
歯はお母ちゃんが常にストックとして買ってきてくれてる、
うんうん、買えばのってことね
買えばねうん買えば、
うん、
でだから分かんないじゃん T 字カミソリの歯がこんなにも高いのか
って買えばは高いよね
でだから
どんなに高い
結構するでしょあれ
まあね
結構する、
まあ、
ね、
うん、でしかもね、防犯用に レジにこれをくださいって言わないと持ってこないといけないようなところもあったりするぐらいじゃない、う
ん、あ、
うん、でまあそれで T 字カミソリ、まあ、今は実家にいて、まあ、お父ちゃんが T 字カミソリ使ってて T 自分もまあ T シカミセ使ってるけど、まあ、基本的に買えばお母ちゃんがっていうんでなってて、まあ、頻繁には買えてるんだけど、うん、まあ、今から電気シェーバーもってなるんだったら、まあ、ちょっとお金を貯めて、
うんうん、
ちょっといいのを買った方が後々そのトータルで見たら全然いいのよね、うん、
へ
え、
うん、私もやっぱりその一番最初に買ったのは、まあ、1万円いかないぐらい8000円ぐらいのやつを買ったのよ、
うん
うん、
やっぱりね それには洗浄機能もついてないし、その時、うん、3枚刃とかだったのね、
で当時ね、
当時その8000円ぐらいのやつが確か3枚刃とかのやつだから、まあ、はい、切れないことはないのよ最初は、うん、最初はぐいぐい、うん、あのジャリジャリって反れるんだけど、どんどんこう見る見るうちに反れなくなってって、うん、でまあ気がついたらもうなんだろう、すぐにガクーンと切れなくなるわけじゃなくて、じわじわ切れなくなってるから分かんないのよ。
あ、そうね、それはあるよね、実感しにくいよね、
うん、実感しにくくて、なんかあれなんか最近なんかヒゲ伸びるの早いのかなとか思って、それ違うの、シェーバー反れてないのよ
反、うん、り残して、
全体的に反り残してて、でまあ結局その買えばを買えるのか、でも買えばは安いモデルの買えばも高いモデルの買えばもあんまり値段変わんないから
一緒よね、
ほぼほぼ一緒、
大体4000円とか3000円とか5000円とかそれぐらいだよね、
うん、もう1000円ぐらいの差じゃん。そうなると安いモデルの買えばを買えるって結構その本体丸ごと交換ぐらいの勇気がいるのよ。
そうだね、
うん、でまあだったら高いものを買って、なおかつその洗浄機能がついたやつで、まあ、常にその歯を清潔に保って、で、まあそのね、まあ常に使える状態を長く維持した方がいいんじゃないかなと思うし、あとまあ、うん、ティージカミソリって、まあ、使えば歯こぼれも起こすし、ずっと使えないわけじゃない、
うんうん、
そうね、
うん、だからそのティージカミソリの歯が、まあ、さっきも言ったけど高いって分かって買うのを控えてたら、まあ、どんどん歯こぼれしてくるんだよで最終的にまあ例えば風呂場とかに置いてたら、あ、これ最近使ってなかったなと思って見た T 字カミソリ見たら、うわ錆びてるとかってなってない、そんなのを肌に当てるとまあ危ないから、うん、まあそういった意味でもそのあの電気シェーバーの方が安全だし、
うん、そうね、
手軽にバーッと剃れるし、だったらもうちょっといいので洗浄機がついたやつを、まあ、最初は T 字で我慢しといてそっちに移ってあげた方がいいのかなと思うから、まあだから2万円の半ばから3万円ぐらいのやつ、
そうね、
に頑張って買ってあげた方が後々ずっと使えるし、
うん、
頭もグイグイ動くし、
タイジ君の意見に賛成です。レインはヒゲってどうなの？
私まあそこそこだけど、
うん、シェーバーはどうしてる？
シェーバー今フィリップスかな、
お、
うん、でもどっちがいいのか試した方がいいかな、
うん、試せる
な、ね、がいいのか、うん、回転がいいのか、
あ、
うん、
回転式、うん、でもねいいよ、
うん、フィリップスは肌に優しくていいんだけど、ね、うんうん、やっぱり深剃りできないし、
うん、そうね、うん、なかなか電気屋さんでも試せないからね、
試せないからこればっかりやん、
まあ、ちょっとね怖いしね、試せたとしても ね、
そう、
人が当てたものかと思う
ね。
ケイセイさんはヒゲ剃り買いますか？
ヒゲ剃りか使ったことないですね。
だよね。
なんか洗浄がうるさいってきて、へーとかって思ってましたよ。
全く興味のない、
普通のカノンと違うんだって思って。
新生活ウォーカーとシェーバーの選び方ということで、なんとなくねまとめて合わせ技一本でお送りしてきましたが、
はい、
まあ、ちょっと新生活の方に戻ってあれですけど、
うん、
なんかこう家電の新生活家電の思い出みたいなのがあってあったら聞いて おきたいなと思ったんだけども、なんかありますか？
生活家電
さんなんかある？一番最初に買った家電はこういうのだったとかさ、特にないかな、
電子レンジを買って嬉しかったのはあったかな、
あ、
量じゃ使えなくて、
うんうん、
で部屋借りるってなった時に、うん、真っ先に電子レンジ見に行ったな。
へえ。
まだコンビニとかの弁当も、
うん、
温められるしね、
回るやつだよね確かに回るやつねいやこれじゃなくて回らないやつとかって探したけど
ね。あ、なるほど。大きいお弁当を買ってくると、あのターンテーブルだけ回ってお弁当が引っかかるっていう、
ね、ああ、
そうそう引っかかってるっていうね。
でも温まるんだけどちゃんとさ、
うん、
あの何漬物とこだけ超熱くなったりするしね。
あるあるあるあるある。一部だけものすごくみたいな。ああ。昔懐かしいね。今は回るやつなんてほんと安いやつしかないからね。
うん、
うん、ということで、だいぶ長くなってしまいましたけども、
はい、
電気屋は新生活ウォーカーは、まあ、この辺りにさせていただきたいなと思います。
はい、
電気屋ウォーカーでは皆様からの、お便りをお待ちしておりますので、インストウェブのお問い合わせフォームからお送りいただければいいなと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。